皆さんこんにちは、オフトピックの宮武哲郎です。
DCM の原です。
GCP のエムルです。
はい、なんか収録が久しぶりになるんで、うん、
いや本当だね、
2週間、3週間ぶりぐらい、
うん、そうですね、2、3週間ぶりぐらいになりますよね。
哲郎さんがね LA とラスベガス、
そうですね、で、うん、LA でちょっとあの収録をあのしたんですけど、
あ、そうだね、
はい、ちょっと 音質が微妙だった気がします。
今日調子良さそうじゃないですか、リバーサイド。
今日は多分大丈夫だと思います。
大丈夫ですね。
頑張って、頑張って。
途中でブチってちぎれてなければ、あの、大丈夫ですね。
そうですね。はい。じゃあ、原さん、今回、あれなんか2枚あります？
あ、まあ、これまあ、同じなんですけど、あの、スプリームスの、You Can Hurry Love っていう、愛は、あの急げないよっていうあの曲なんですけど、はい、恋は焦らずかな放題、
うん、なるほど、
はい、先週ちょっと話したモータウン の, あのここのモータウンレコードですけど、ここにホランド・ドジア・ホランドっていうのがその、はい、まあ、プロソングライター
、へえ、
だから VC で言ったら投資担当者みたいな感じなんですよそういう人のやつを。ちなみにここの赤いやつ何であるかっていうと、これうちの母親のレコードで、
え、
裏に名前書いてあるんですよ。あの昔の人ってレコード買ったら名前とか書くじゃん、持ち物だから。
ああ、はいはい、
ああそうなんだ。
そうだから多分ライブ行ったら時のレコードっぽくて、あの裏に日にちとこの名前書いて
ある。へえ、お母さんもあれなの、レコード収集家なの？
いや全然。
あ、そういうことなんだ。
全然ない。
たまたまだったんです
よ。たまたまだったからもらったの。
え、これはちなみに Spotify のプレイリストには どっちを入れ、
多分ね、こっちだと思うな、このこっちが、これちだ、多分日本版ないと思いますよ。
あ、
これ日本版の多分その特別なやつじゃないかな、わかんないけど。
着実に Spotify プレイリストが大きくなってるので、はい、なんかそろそろなんかシーズン2みたいなものを別途作った方がいいんじゃないかって思っちゃってるんですけど、
ね、こっそり作ってますけど、Spotify にあるんだもんね、
はい、
プレイリスト。
ちょっとなんかもうなんか70曲ぐらいまで、70曲は違う、多分50曲ぐらいは行ったと思うんで、ちょっとそろそろ、ちょっと、あの、アップデート、ちょっとシーズン2版を、はい、出します。
ありがとうございます。
はい。はい、じゃあ、早速、
そうですね、
今日の
テーマ。で、なんでこれ、恋を焦らずかというと、この歌詞の中に、まあ、恋や愛は時間をかけないと待つんだよっていう、焦らないでっていう歌詞がいっぱいあって、
うん、
It's a game of give and take とか、give and take だから、トラストを得るには時間かかるから、ちょっと待ちなさいみたいな、そのまさに VC とその投資先、一個一個時間かかるんだよっていう、
なるほど。
お話ですよ。
いいですね、今回も。
いいですね。ドンピシャですね。
はい、じゃあ今回に関しては、ポートフォリオコンストラクション、まあ、ポートフォリオ構築。めちゃくちゃ渋
い。 いや、どんどんマニアックになってくる。
何が恋を焦らないでだよっていうね。ポートフォリオコンストラクション、
まあそうです
ね、こんなのでレコード選ぶのは不可能に近くなってきてるんだけど。
いや、何を選ぶのかなってすごい。
いやいや、本当に
確かにね、
ちょっと無理な、
どんどんマニアックになっていくから大変だよね、これ。
そうですよね。
ポートフォリオコンストラクションについて歌った曲なんかないから。
もう作らないといけないじゃないですか。
作らないといけない。確かに。いいね、それ。
はい、まあ、このポートフォリオコンストラクション、ポートフォリオ構築と、呼ばれるものなんですけど、まあ、いわゆる VC がファンドを作るときに、まあ、いわゆるどういう戦略で、その投資をしていくかっていうのが、まあ、すごい簡単な多分説明の仕方、だと思うんですけど、まあ、それをなんかもう少し定量的な形でそれを、まあ、表現することが、まあ、この、ポートフォリオコンストラクションっていう、うん、ところなんですけど、まあ、多分2人も結構その LP に説明するときもなんかこの単語って結構出てきたり、なんかまあ結構重要な、なんかまあそのまあ各 VC 間でもかなり違う戦略はここのポートフォリオコンストラクションにもあるっていう、まあ、そういう理解でいいんですよね。
はい、認めます。
いいです。まあ、なんかここでのなんかさまざまなそのどういう要素があるのかっていうところを話していきたいんですけど、まあまず、まあ、多分一番最初にあるのがファンド規模感、
はい、
もうなんかファンドサイズがもうなんかVC の戦略だっても言われるくらいになってると思うんですけど、うん、まあ、そこのファンドサイズがあって、あとはその投資 社数、
うん、
まあ、何件ぐらい投資するのか、とか、うん、あと平均チェックサイズ、まあうん、まあその中でいくらぐらい投資するのか、でまあその中でリードを取るのか、それともフォローンっていう形でやるのか、あとはまあターゲットオーナーシップですね、はい、まあどれ、まあ、これもバリエーションと似たような考え方だと思うんですけど、まあ、どれくらいの、まあ、投資した時に何パーセントを、保有したいのかと、っていうところと、あとはまあその、リザーブレーシオ、と呼ばれる、まあその最、まあ、最初に投資する額と、まあ、フォローン用に、既存株、投資先のための、フォローン用の、ものでしたり、まあ、あとそのまあ、どれくらいリサイクルするのかとか、まあ、あとどういうカテゴリーとか、うん、どういう、会社に投資していくのかっていうのが、まあ、全体的な、まあ、あとデプロイ期間とか、多分そういうのもあったり、うん、したり、まあ、あとファンドの期間とかですね、まあ、10年、なのか12年なのかとか、そこら辺がいろいろあると思うんですけど、なんかここの ここでのよりその LP と話してるところでよりなんか議論として出てくる要素とかなんかあったりするんですか？
まあ、なんか多分 それぞれあの DCM と GCP ってファンド あのターゲットにしてるようなラウンドっていうのは若干変わるかもしれないし、うんうん、でそれぞれ多分特色があると思うんですけど、まさにそのファンドのポートフォこのファンド規模が戦略っていうかファンド規模ってそれからスタートしてポートフォリオコンストラクション多分考えるわけじゃなくて、うんうんうん、基本的にはもう何件投資していくら投資するかっていうこの掛け算で、これこそがまさに戦略 で何社に投資してどのラウンドで投資してどのラウンドで入るからだいたいこれぐらい投資してでその後どういうフォローオンするかとかで決まります。だからこの本当に大きく言ったら多分この2つの数字もう何社にいくら投資してでそのいくら投資するかが初回いくらで次いくらで次いくらでみたいなやつの計算になると思うんだよね。
ですそうですね。それって基本的になんかその計画通りに行くのか割とずれるのか、なんかその特にその投資件数と、まあ、平均チェックサイズっていうところでいきますと、
多分件数は大きくはずれないんじゃないかなって気はしますね。なんか倍になりましたってことは多分ないし、もうそれってすでに戦略ミス、
そうですよね。
嘘じゃんってなっちゃうから、
だいぶ変わってますよね。
そうそうそう。だからそれは多分2倍になりましたってことはないと思うけど、もちろんなんか1割2割思っている件数多かったりしたら全然あると思うし、なので結局そんなにそこがぶれなければ、その一社にすごく寄ったりとかします。例えば10なんか。それぞれの多分ファンドで、一社に投資できる最大の金額っていうのは一応あって、おそらくパーセンテージ でそれにヒットするぐらい投資をするケースももちろんあったりするので、で、一回投資してそれで終わってしまう、そのいい意味でもそのままうまくいってそのまま上場した会社もあったりとか、はい、そのまま売却されたりとかもあるんで、ばらつきはすごくあると思うけど、平均で見たら、多分そこまで要は件数がぶれてない分単純な割り算で1社あたりの金額はそんなにぶれてこないんじゃないかなって気がしますけどね。
そうですね。なんかこのポートフォリオコンストラクションなんか、まあ、VC もなんて言うんでしょうね、1社1社投資しているように見えて、まあ、実際そうなんだが、一方でファンドマネージャーとしてファンド全体をちゃんとマネージしているっていうロールもあって、うん、でなんかやっぱ VC ファンドのすごくユニークな点って、その我々の投資家 LP と言われる人たちから見たときに、そのいくらそのファンドにコミットするよっていうふうに決めた時点では何に投資するかまだわからない、
うん、
そのざっくりした戦略だとか、こういうポートフォリオになりますよっていうのはあるんですけど、当然プランは、ただ実際のアセットって意味ではまだ VC も出会ってない会社にこれからそれから投資していくので、何がそこに組み入れられていくかわかんないみたいなのが結構その他の金融商品と比較した時の大きな違いかなと思っていて、がゆえにその資金LP も、じゃあ VC にファンドをコミ資金コミットするときに、じゃああなたたちはどういう投資戦略に基づいて、ポートフォリオの組み入れを行っていくんですかみたいなのは、すごく重要な問いとしてあるかなというふうに思ってます。でなんか僕も原研に意見すごく近くて、ファンドサイズよりも起点はどっちかというと投資戦略側にあるかなと思っていて、例えばグロービスで言うと、基本シリーズ A を中心に投資をしていきますと。で、まあ、 早い時はシード行くこともあるし、シリーズ B 行くこともあるんだけど、まあ、メインはシリーズ A で、で大体年間12社ぐらいに投資をしていくというふうに決めていて、まあ、もちろん前後しますけど、で3年おきにファンドレイズをしていくって考えてるので、まあ、そうするともう1ファンドで、12×3 で、36社、で実際 LP に話してるのだいたい30から40ぐらいの間のまず社数を3年で、投資していくのが基本的なプランですというふうに基づいて、まあ、そういう感じでやっていて、過去のファンドについてもまあなんか多かれ少なかれだいたいそのぐらいで着地してるかなっていう感じですかね。なんか時々すごい、なんて言うんでしょう、常に例外的案件みたいなのがあってなんか一社ですごい金額ドーンと投資して全体の投資者数が減ったりとか、場合によってはディプロイペースがちょっと早くて、3年じゃなくて2年半で次のレイズしたりとか、まあなんかそういう多少の変動はあるんですけど、大筋は当初の戦略通りにポートフォリオ組み入れを行っていくって感じでやってます。
社数でいきますとどういうふうに考えるべきになるんですかね。まあ、いわゆるその少なすぎるともちろんスタートアップなのでほとんどの会社は、まあ、残念ながらうまくいかないケースってあったりするので、うん、なんで、まあ、例えば10社プレシードで10社入れるだけだとおそらく成功しないじゃないですか。なんで、まあ、ステージごとでもこれって変わると思うんですけど、そうですね、なんとなくその 3,40 社っていうのは多分何年もかけて そこの、まあ、理想的な多分数っていうのを見つけ出していたりすると思うので、なんか そこのなんで50社じゃ ないのか20社じゃないのかっていうところってなんかどういうふうに考えるべきなんですかね。
いやこれはすごいいい問いですごい深いと思うんですけどなんか、まあ、まずおっしゃる通りダイバーシフィケーションみたいな観点があって、まあ、一定 VC ファンドとして分散をしていく必要があり、うんうん、多分ミニマム10社だとは思うんですよね。多分グロースステージとかでも10社以上には分散していく逆の言い方するとファンドによっては1社に 10% 以上投資できないとかっていう規定があるところもあるので、ファンド総額の、なんでも10社以上にはまあその分散して投資して、リスク高いものに投資をしているので、そこをちゃんとしてくださいっていうのがありますと。でなんかそこから先はなんか結構各ファンドの考え方によるかなというふうに思っていて、うちはさっき言った分散って観点ではもう35とかで十分分散されてると思うし、一方で薄すぎずちゃんと一社一社とちゃんと向き合える、オーナーシップだったりとか、時間を使えるっていう感じで考えて、大体そのぐらいかなっていう。だから50、100とかを僕らのスタイルでやると多分ちょっと薄くしすぎっていう感じになるかなと思います、ね。
まあ、1社あたりの、提供している資金と、まあ、あとリソースですよね。
時間ですね。
時間、うん、まあ、特にそのリードを取る投資家ですと、まあ、よりそう考えないといけないっていうところですね、
う
ん、
そう。
確かに、まあ、なんかここファウンダースファンドとか確かになんかなんか1社に場合によっては 10% から 15% まで、うん、なんか出せるっていう、で多分過去ですと Airbnb、パランティア、スペース X って多分やってきてると思うんですけど、はい、なんかそれと多分すごい対照的なのは多分 YC とかロンコンウェイとか、ね、なんかもうスプレイアンプレイって呼ばれる、
まさに
スプレイアンプレイ戦略ですね、はい、まあ本当にもうばらまくっていう、
ばらまいて祈るプレイは祈るですねばらまいてあとはお願いって言って祈るっていうスプレーなので、はい、
なんでそこら辺はなんか多分ファンドによっても完全戦略が違いますし、まあ、どっちでも成功してるパターンっていうのはあったりするので、うん、そこもすごい考え方によってですね。あとなんか個人的にすごい気になってる部分ですと、なんか何パーセントリザーブするか、まあ、いわゆるその投資先、はい、まあ、その投資した後のその投資先の次のラウンドに入れられる、まあ、資金ですよね。そこはなんかファンドによっては 0% からなんか 5,60% ぐらいまでっていうのがなんとなく見てるレンジではあるんですけど、なんかそこってなんかステージごとで変わるのか規模感ごとで変わるのか、なんか どういう風な形で、まあ、単純に思想の問題なのか、なんかそこってどう変わるんですかね。
なんか多分これって、まあ、いろんな要素で変わるんだけど結構この過去数年というか過去10年ぐらいで大きく影響を与えてたのは景気、
うん、
正直これは多分あって、別に多分それでをみんなだからといってそれで計算してないと思うけど、アメリカのファンドとこれファーストラウンドの人とかも多分言ってるけど、昔は1対1、最初のラウンドが1だとしたらリザーブ それ以降でフォローオンする金額は1対1ぐらいで用意してたのが、だんだんとそういう巨大な大型調達が増えることによって、うん、プロラタした時にどんどん金額が大きくなって、下手したら初回よりも大きいプロラタになったりとかするの で、 それが 1対 2.5 になったりとか、うん、っていうことで投資戦略変えてないけど、追加の必要になる調達、大型調達が増えるとどうしても増えちゃうっていうのは多分あったんだと思うんですよね、景気がいい時は。か 今はそういうことないと思うけど、まあ、1対1とかが多分もしかしたら一般的なのかもしれないけど、
まあ、確かにセコイアとか、あの確かドアダッシュにのなんか追加、まあ、プロラタだけでなんか数百ミリオンとか、なんか、うん、なんか結構えげつない額になってた気がしてたので、うん、なんでやっぱり そこのまあフォローオンを、まあまあ、どこまでその自分のオーナーシップを保ちたいかっていうところも、まあ、多分その戦略としてありますよ ね、 すね。
だからそれでグロースファンドを作って、うん、その大きい調達のためにじゃあリザーブ分用のファンドを作るっていう、うん、あの VC ファンもだいぶ多いですし、うん、なんかそこって結構考え方変わってきてるなとは思う、うん、
そうですね。うちもまさにそのストラクチャーで、あの前回720億のファンドなんですけど、実は450と270に分かれてて、
うん、
450がいわゆるメインファンドっていう、まあ、新規投資を行っていく。で270の方があのオポチュニティファンドって言われたりサイドカーって言われたりするとこで、もうここは追加投資専用で、新規の投資は基本はやらないみたいな感じで、なんであの新しい、まあ、多くの場合シリーズ A で投資するときも、まあ、まずは当然メインファンドから投資し、で次のラウンドいくらぐらいになりそうかみたいなのは社内で議論はするし、その想定は持っているけど、明確にそこをなんかイヤーマークして、あのなんか取っとくみたいなことはせず、うん、多くの場合次のフォローオンぐらいまではそのメインからやるんですけど、そこからさらに次ってなってくると、うん、結構もう額もでかくて、
うん、
数十億調達ですとか100億超えてきますみたいな。でそのために取っとくのって結構むずい。はい、のでもうそこはあのそのオポチュニティファンドっていう、もうそれ専用のビークル、メインとは切り離したあのところから追加投資をするっていう、なんかそういう方針にしてますね、う
ん、だから多分そのフォローオンする、まあ、そこの、まあ、ポートフォリオコンストラクションをするときに、なんかそのアメリカでいうグラジュエーションレート、まあ、いわゆるそのあの例えばシードからシリーあの、うん、シードからシリーズ A に、まあ、いわゆる卒業、ちゃんと卒業できるあの割合、まあ、でその次のラウンド、次のラウンドっていろいろあると思うんですけど、そこのなんか考え方、その、まあ、これは仮説でしかないので、あの皆さんその作るときに、うん、それっていわゆる一般的なベンチャー市場のなんかグラジュエーションレートを取っているのか、それともなんか御社のなんかその各ファンドのなんか過去データをベースになんかやってるのか、うん、なんか まあ、それとも全然違う考え方をしているのかというと、なんかそこら辺ってどういうふうになんかそのグラジュエーションレートって見てるんですか？
僕らは今実際に自分で作ったポートフォリオコンストラクションの Excel 見ながら話してるけど、あの今までの自分たちの過去の実績からシードをうちがリードしたところがシリーズ A にどれぐらい行って、じゃあうちがリードするのはどれぐらい、うちがプロラダするのはどれぐらいってパーセンテージをどんどんかけてって、それぞれもしリードだったらこれぐらいだった、プロラダだったらこれぐらいっていうのを、それも過去の、あの数字を使って計算して、だからより細かくその初回が何パー、リザーブが何パーっていうよりかは、だいたい年間このシードでこれぐらい投資して、シリーズ A、プレシリーズ A みたいな会社これぐらい投資して、そしたらこういうふうに育っていって、こういうぐらいの金額をそれぞれかけるから、あの投資するからっていうのを全部掛け算して作ってる。
そうですね、うちも基本は自分たちの過去 の、 あの実績を参考にしている。でまあ、僕らシリーズ A からの投資が多いので、なんかその次のラウンドに行かないケースっていうのがすごく稀、あのなんですよね、まあ、シードから A だったらそういうのあると思うんですけど、はい、A から B と、まあ、A になってるとプロダクトマーケットヒットしてたりするのがほとんどなので、そうすると次のラウンドに行ける率はかなり高い、ほぼ全社と言っていいぐらいなんだが、そこに僕らがフォローオンするかどうかみたいなのは、あの当然全社ではないので、あのそこのところをどのぐらいをフォローオンするのかみたいなのは過去実績を参考にしてる感じですね、うん、
そうですね。なんかエマージングマネージャーとか見ると結構もうフォローオン率がもうゼロみたいな、まあ、基本的にもう、まあ、新規案件を投資して、うん、まあその2号ファンドでなんかまあそういうのをか、まあ、いわゆるリザーブを作るかどうか考えるみたいな、うん、やり方をする人たちも多かったり、あとその 単純にそのチェックサイズもなんかもう少しバーベル的な戦略を取ったりする人たちも多くて、まあなんかコアチェックとあともう少しなんか検証チェックみたいな形で本当になんかプレプレシードぐらいの人たちにとりあえずなんか 50K だけ貼っておきますみたいな、でまあコアチェックが 200K とか 250K とかなったりするので、なんか そこら辺はあの DCM も GCP もそういう戦略を別に取ってったりはしないっていう感じですかね。
なんか僕らって多分 GCP よりシードいっぱいあるんですよ、うん、で、うん、僕らシリーズあのシード多分投資する会社の半分以上はシードがスタート、うんうんうん、でかつアトラスやってるから、うんうん、だから最初に投資するタイミングって結構それこそすごい小さいんですよね投資の金額、うん、あのアトラスのプログラムって4000万円だし、うんうん、シードもだいたいまあ数千万1億とか1億5000万とかが多いんで、シリーズ A はもちろん規模が少し大きくなるからなんか結構ねあの難しいというか計算の仕方が、うんうん、バーベルっぽくも見えるけど投資件数で言ったらそのアトラスの3社とじゃあシリーズ A の3社って当然ね違うだろうし、うん、とかなので結構、うん、そこはフレキシブルにというか、うんうん、一個一個ボトムアップで計算して、うんうん、これぐらいのファンドサイズかなっていうのはやってますね。
そうですね、うちの場合まあシリーズ A メインでやってますけど、あのなんかいわゆるさっきあの哲郎さん言ってたようなあのエントリーチケット投資的な、はい、その少額をあのとりあえず入れといて様子見て
次のラウンドに入れるチケットでもありますからね。
うん、
そうそう、うちねなんか そういうのをやろうかみたいに議論して何件かやった過去はあるんですけど結局なんかうまくいかなくて、で今はあのもうやるならやる、やらないならやらないみたいな感じで、あの最初からあの A で大きく貼るっていう感じで、
うん、
まあ、A だったりプレイだったりしますけど、うん、あのやってますと。でやっぱ難しかった理由としてはなんか、うん、なんて言うんだろうな、そのほとんどの案件がもうシリーズ A とかでリード取ってボード入ってやってるみたいな中で、うん、そのなんかエントリーチケット的なあの投資をしてしまうと我々がの難しさとしては、なんかそれでも結局、なんか他の会社と同様に時間かけて、なんかミーティング一緒に参加してとかいろいろやってとか、結局すごいコストかかってるじゃんみたいないうのもあるし、あとやっぱ対スタートアップ側のそのシグナル効果みたいなのもやっぱ気になって、あの僕ら基本やるならやるっていうふうに言うファンド、リードしか基本やりませんみたいなファンドなんだけど、でも次のラウンド、僕らが出さなかったねみたいになると、まあそれは良くないシグナルになるんで、だからエントリーチケット投資で少額投資してあの次やっぱやりませんみたいなのはちょっとスタートアップ側から見ても良くないんだろうなっていうふうに思ったんで、結局なんかその両方の理由であのやっぱやめようっていうふうになりました。
確かに、まあこれもなんか本当にファンドによってそれぞれ戦略が違うので、なんかアメリカのコマースベンチャーズっていう会社とかは、うん、あのファーストチェックを小さくセカンドチェックを大きくして、まあ場合によってボードシート取るっていう、うん、あの戦略とか取っていたりするので、うん、なんか本当にそれぞれなんか考えが違うなっていうのを思いますよね。
そうそう、うん、だからなんか同じ100億円のファンド200億円のファンドがあっても全然違って、うん、でファンドだから規模って戦略じゃなくて、うん、はい、どういうふうに投資をするから100億円になるっていうそのプロセスが戦略として大事で、だからシンプルに20社に5億円一発ってもしファンドもしかしたらあるかもしれない、それで 20×5 ですみたいな、じゃなくて本当にスプレープレーでなんか200社に5000万ですみたいなファンドもあるかもしれない、それも戦略だし、で1社にどういうふうに貼っていくかとか、そういうちっちゃいなんかスタートをしてやっていくっていうのもまた変わってくるし、でうちの戦略としてはアトラスとかシードとかやってデイワンから会社をやって、でもシリーズ A もリードするっていうのが僕らの戦略だから、うん、僕らのファンドサイズと同じようなファンドサイズがあっても全然違うし、でグロービスはもう確固たる過去の自分たちの経験から、これが自分たちの投資スタイルだっての明確にあるし、
うん、あとなんかあれもそうだよね、その時間軸とかそのサイクル、うん、その何年おきにレイズしますかみたいなのも、はい、うん、結構このポートフォリオコンストラクションにはすごい大きな影響があって、うん、僕らもじゃあ仮に35社投資しますみたいなポリシーでやってるけど、これをどっちかというとこれは年間12社を3年おきにやるから、そういう35ぐらいなんだけど、なんかそのあのなんだ投資ペースをもっと早ければ、うん、あのそれだけファンドレイズのサイクル短くなるし、はい、だからなんか何年おきにファンドレイズしていくのが理想なのか、 毎年ファンドレイズするのか、うん、5年おきなのか、それによってあの投資のペースとか社数何社入れるかも全然変わってくる。
そうですよね。
で僕らはいろいろ今は3年っていうのがかなりコンフォータブルなペースで、2012年ぐらいから、もうずっと3年おきに今4つ目5つ目までやってるみたいな感じです、
うん、でこれも結局なんか どう、うんまあ、どれくらい人を採用してどういう、まあ、ソーシングをのやり方で、まあ、あの会社を、うんまあ、見つけてで、まあ、どういう形でそのサポートしていくかにもよってそこのリソースとかが全部限られてくるので、まあ、それで、まあ
うん、
おそらくなんですけど GCP もやりたければ多分年間50社できるのはできると思うんですけど、まあ、そうすると結構いろんな多分内部のプロセスが壊れるっていうところだと思うので、そこら辺もなんかあの兼ねて、まあ、そこ あの投資戦略考えてるっていうところですね。
なんかその投資戦略考えるときに重要なのってもちろんそれぞれ多分 GCP もうちもこれが一番リターンが出るっていう、うんうん、ふうに計算してこのサイズでこれぐらいの金額をこれだけの社数にこういうふうに投資していくのが一番リターンが出ると思って多分それぞれやってて、で多分それ違うと思うんですよ、その戦略はそれぞれが。でも一番重要なのは自分たちのスタイル性格、うん、チームのスキル、チームのこのカルチャーに合ってることが大事で、あの GCP がやろうとしてる投資の戦略を他の会社は多分真似できないし、うん、真似すべきではないし、僕らのやり方を真似しても多分真似できないし意味がないし、うん、多分自分たちの本当ので、僕らがスプレー&プレイヤーってやろうとしても無理だしね。さっきの内部が壊れるっていうかもう無理なんですよ。カルチャー上本当に全然違う投資の方法だし、
ね、
だからもう自分たち各ファンドマネージャーが自分たちのチームのやり方性格に合わせて考えていくしかないんだと思うんですよね、
うん、
これってでもそうするとその新しいその、まあ、VC を立ち上げたい人からすると、うんまあ、特にその LP に説得するためにはなんか割とスタンダードなことをなんかあえてやるべきなのか、うん、それともなんか割となんか自分なりのなんか例えばですけどなんか自分のネットワークだと20社でいけますと VS50 社でいきますと、うん、VS100 社でいきますっていうなんか そこのなんか考えを結構独特なポートフォリオコンストラクションの考えを持つべきなのか、それともまあスタート1号ファンドですと割と無難な形でいくべきなのかというとなんかどうなんですかね。
僕はこれ1号とか多分関係なく、うん、さっき原研したことに近いけどその自分の強みは何なのか、うん、どうやったらリターンを出せるのか、それがなんか年間20社いい会社と出会って投資できると思うんだったらそれがいいと思うし、うん、いややっぱ自分は超絞り込むから5社でしょだったらそうだろうし、うん、なんかそっち側にやっぱ規定すると思うんですよね、うん、LP から見た時にじゃああなたの強み何ですか、うん、あまたあるファンドマネージャーの中でなんでここに資金をコミットするのかって言った時に、いやなんか自分は、こういう強みがあってこういうソーシングとかこういう投資ができるのでファンドレイズしていて、でそれを分かんない2年でディプロイしようと思ってるとだいたい何社になって、うん、で1社あたりこのぐらい投資しようと思ってるんでいくらぐらいのファンドレイズを今考えてますみたいな、なんかやっぱりスタート時点はその投資戦略側にあるのかなっていう気がする、
うん、
だからなんか結果的にそれがオーソドックスなもしかしたらポートフォリオの形になるかもしれないし、うん、なんか全然違うみたいな、うん、ファンダーズファンドみたいな感じになるかもしれないし、
そうだね、なんか多分オーソドックスも幅があって、うん、多分25から560の間だったら多分オーソドックスだから その間にあればなんか10社ですとか200社ですみたいなやつはかなり、まあ、かなりちょっとおーおーみたいな感じだけど、まあ、
ちゃんと説明が必要になってくるっていうことですね。
そうそうそう、うん、でもちゃんと説明できたらね、まあ、いいと思う。
そう、なんで30なんですか、50、30と50で何か言われることは多分ない、うん、と思うんですよね。
確かに、
うん、だからオーソドックスの幅は割と広いはず、
うん
うん、40じゃなきゃダメってことは多分ないし、う
ん、ない
ね、うちはだいぶ少ない方だし、うん、オーソドックス側のだいぶ少ない、ファウンダーズモードに近いぐらいうちは投資、うん、絞るタイプなんで、でもなんていうかオーソドックスの幅はずれ外れてないかなって感じだね、
うん、
確かに、なんかここも
まあでも別にそれもめちゃくちゃそれもその性格次第で、ある意味その全ての LP さんにからお金を調達すればいいわけではないから、うんうんうん、なんかそれだけ自分のファンドサイズに合った自分に合った LP さんが見つかるっていうのが一番なので、うん、パートナーですから、だからそれを許容してくれる人が見つかるって意味で言ったら いやうちは5社ですとかうちは300社ですみたいな人がいても
1社ですと
別にそう別
まあねポートフォリオじゃないです
そういやもしかしたらいいのかもしれないうちはなんかサム・アルトマンの次の会社1社しかないですけどみたいなそれだったら投資したくなるかもしれない、まあ、サム・アルトマンからはアロケーションもらえますよみたいな
確かにまあでも これもなんかすごい面白いとなんか VC の面白いところだと思ってましてなんかそのポートフォリオコンストラクションって、うんまあ、いわゆるシミュレーションでしかないのでそのせん、まあ、戦略のシミュレーションでしかないので、まあ、なんか結果的に VC のリターンってパワーローで決まるのでなんか 1社がすごい全部リターンしてくれたり、うんまあ、数社がリターンしてくれたりするのでなんか一応こういうポートフォリオによってそういうチャンスを増やしたりとか、まあ、いわゆるちゃんとそこのリスク分散を考えながらやってるっていうところではあるんですけど結果的に、ね、あのリターンが生まれるのはそこだそのポートフォリオ戦略だけではないのでなんかそこがなんかいつも、うんなんかこの議論ですごい面白いポイントに最終的に、うん、なんか結果出したところが勝つっていうだけなんで1社に入れてもなんか100社に入れてもあのなんかオープン AI とかにストライプとかに全部入れてたらそれそれで勝ちなんでなんかそこが面白いですよね、うん、
そうですねなんか一応その、まあ、ポートフォリオコンストラクションそのは投資の組み入れ系の話だと思うんだけど それがじゃあどういうふうにリターンになるのっていう方のアナリシスもファンドレイズ時して、うん、それこそじゃあ35社投資したら何社ぐらいが、何ミリオンで上場してでそれの僕ら何パー持ってるからこのぐらいになってきますなんかそういう計算を全部していくんですよねであのトータル見て何倍以上狙ってきますみたいな、はい、やるんだが、まあ、それがその通りになるっていうのは相当むずいしあとすごいこれ日本特有なのか、うん、アメリカ中国でもそうなのか分かんないんだけど日本の場合マーケット自体がダイナミックにその変化して、まあ、成長してるみたいなのがあって、うんなんかあの例えばだけど10年前に立ち上げたファンドでなんか、そのリターンアナリシスとしてユニコーンが何社出てくるみたいに多分書けない、うん、なぜなら、うん、当時日本にユニコーンなんていなかったからみたいな
確かに
感じなんですけどじゃあ今レイズするファンドってじゃあその中のポートフォリオで10ビリオンが出る1兆円企業が出てくるかどうかみたいなのが、うんまあ、まだ実証できてないけど、うんそこもなんか加味してあのリターンアナリシスをしなきゃいけないっていう結構そのマーケット自体が大きく変わってる中であの過去のデータだけだと、うん、あの説明しきれないけど多分こうなっていくと思いますっていう
しかもそれが
見立てとともにやんなきゃいけない
10年15年後の市場を読まないといけないですからね、
うん、そうなんですよ10年15年後にあの投資してた投資先がいくらでエグジットしていくだろうかっていうのを想像しなきゃいけないっていう、うん
それはそれでめちゃくちゃ難しそうな話です、ね、
難しい
です
ね、
まあ、あのスタートアップの事業計画と一緒で、まあ、当たんないですよ。
そうですよね。
当たらないです。当たらない。けど、多分そのプロセスをやることが、うん、その考える思考プロセスとして、こうやってポートフォリオコンストラクションをうちはやるんだっていうのを、同じ100億円でもちゃんとやることで、うん、自分たちの投資哲学をチームで共有できることになるし、うん、うちはこういうファンドだよねって、こういうふうに決めたじゃんみたいな。誰かがばらまき始めたら、いやいや、ちょっと待ってよって言えるじゃないですか。
そうですね、
みたいなこととかあとはそのこういうホームランを狙うんだよねっていうやっぱりあのやるファンドを運営する上でやっぱりやった方がいいんだと、
う
ん
まあ、本当にスタートアップがそのいわゆる投資家にこういう資料を出すのと、うんまあ、我々がその LP に出すっていう資料って、まあ、本当になんか、うん、いろんな意味で似てるんだなっていうのは思います、
ね、そうね
そうですねあと多分スタートアップの話で言うとあの最後は気合
で、
あの計画通りはいかないんで、最後気合でなんとかするっていう、はい、あの頑張ってリターン作るなんとかっていう、
一応スタッツでいきますと 55% のファンドは1倍リターンしないので、
ああ
恐ろしいです。はい、じゃあまあちょっと
大変ですよ、リターンを出す
の
は、
ね、VC も
でもリターンを出さないとこの業界なくなってしまうんで、
はい、
あの VC にとっては重要な、まあ、それのリターンを作るための、まあ、シミュレーションとしてこういうポートフォリオコンストラクションって結構重要になってくるので、なんか変な戦略を取るとそれそれであの、うん、あの失敗になる可能性も高くなったりするので、なんでまあ今回ちょっと すごいニッチなトピックでしたけど
、はい、
またちょっとニッチなトピックを
いい、ね、
次何か分かんないですけど、はい、ちょっと考えますはい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました、はい、今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。